伝わるアクセス。
マンデーナイトフィーバー第2期30第ごめん、正しくはいきます。
マッチ一本カジノのドンマネレット各地
俺ニート反町隆史
俺はなる
万内ブルー長谷
俺バイトサービス残業 OK です。万内グリーンミキヤ
女子の件はもういいよ。
納得していただけてよかったです。
納得はしてないけどね。
ところで敵がいないんだけど。
いいんじゃね。
いないというのは平和で何よりですが、なんとなく退屈です。
やることないなら飲みに行こうか。
いいねいいね。
ちょっと。
飲みに行こうか。
いいねいいね。
万内じゃ、このモラクラ軍団が滅ぼしてくれるわ。
マンデーナイトフィーバー、
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 マンデーナイトフィーバー。
この番組は聞く、見る、伝わるアクセスの提供でお送りします。
マンデーナイトフィーバー第2期第35回放送はミキヤと
カミチでお送りします。
この番組は個性豊かなという建前の変人たちがやる気を出しにくい月曜日の夜を明るく彩ることを目的とした総合エンターテインメント的なサムシングです。月曜の夜がなんとなくだるいそこのあなた、ぜひこの番組を聞いて5月病を吹き飛ばせということなんです。
はい。
まあこの総合エンターテインメント的なサムシングをこれから始めていくんですが、
ラジオですよ。
まあラジオ
ですよ。ラジオですよ。サムシングじゃないですよ。
でまあ今回普通歌のコーナーに2通ほど。
おお、ありがたいですね。
ありがたいですよ、本当に
2通メールをいただ
いて。
はい、ということですね。
はい、そういうことで
読んでいきましょう。
読んでいきましょう。お名前の方は R4 さん。
R4 さん、ありがとうございます。
ご無沙汰しております、R4 です。遅くなりましたが MNF 第2期スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毎週楽しく聞かせていただいております。少々話題が遅いかもしれませんが、私もマジアカ経験者です。
いいね、
いいね。1からやってるんですが、これすごいよね。
すごい、うん、
1からなかなか、これ4人、
俺2か3、
いや俺も2ぐらいだでやってるんですが、うん、プレイ回数は非常に少ないです。全国大会よりも検定をやることが非常に多かったんです。今作もデータは作ってありますが3回くらいしかできていません。うん、それよりも前回ちょっとだけ話が出てきた、ビーマニアポップンを好んでやっています。
はい、
初期からやっているのでもう10年くらいですね。これすごい、
すごいですね。
なかなかとすいませんでした。今後の放送も楽しみにしています。
ありがとうございます。
さて追伸があるんです。これ
追伸、
長谷さんのおかげで私が編集した VTR 生徒に好評でした。ありがとうございました。
これはいかに、
これはいかに。これ一言、長谷さん
大変だったでしょ。これ生徒に好評って先生様だったんですね。
あ、そういうこと。
ハルコーさん、教師の方でしたか。
申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。僕たちのような若者がですね。申し訳ないですよ。
僕もこのメールを見た時ね、最後生徒に好評でした、
うん、
この言葉を見た瞬間にすごいというか、先生が聞いてるのか。
大
ありがたいですね。いいですよ、あなた方の生徒は後々こう育っていくんです。違う違う。あれですよ、万代も何推し番組なのかわからなくなってきましたね。
うん、で、あのB マニアポップ、うん、これ上地さんが結構、
いや、俺苦手ですよ。長谷さんが確か前回あれは何を見て推しているのかがわからない
って
触れたんですよ。
僕もわかんない。このさ、いわゆる音ゲー、うん、音ゲーって結構さ、うん、何なんだろう、一つの音ゲーが得意なら他の音ゲーも得意になれるもんなのかね。
いや、そうでもないだろう。だってB マニとポップさ、明らかにコマンドの数がおかしいじゃん、
まあ、
流れてくるさ、あの数がおかしいじゃん。だから R4 さんさ、10年やってるじゃん。多分 R4 さんもう何見て押してんのか分かんない次元の人だと思うよ。
そう、結局
あれ本当に手の動きがさ、どうかしてるよね。
あれ記憶してるのか、それとも見たやつを手で動かして
る。あれ譜面覚える、
譜面やっぱ覚えるもんな。
覚えて、で 2P もう使って両面打ちとかもうする人もいる。
だからあれやっぱ覚えてないと無理だよね。
譜面を覚え
るでしょ、
体に染み込ませてやる。
俺一回さ、あの何ポップンで、あの出てこないモードでフルコンボしてる人見たことあるんだけど、
ヒルだっけ、
はい、何も出てこないのに叩いているのね。あの出てこないんですよ、あの矢印みたいなものが、うん、何にも出てこない、もう無音、何もない画面でカチャカチャ叩いていって、なぜかコンボがどんどん増えていくんですよ。なんか隠してるんですよ、全部覚えてるんですよ。
やっぱあれ結局
覚えてるんじゃない、
サイコロのところは記憶ゲ
ーじゃない。であとはもう類まれなる反射神経と指の操作、
うん、
人間を超越した人の遊びで、神々の遊びだよね。あれ
そうだよね。だって いつも思うんだもん。なんか矢印とかさ、あの、うん、バーがたくさん降りてくんじゃん、うん、でそれ情報処理して打ってると思ってたのよ俺は。
お、俺も脳信号に変えて打ってるんだと思ってた。
だからうわ、演算能力っていうか多分処理能力すげえと思ってたの俺。だから
確かに
みんな頭がいいんだろうなって俺は想像してた。
でも頭がいいのもあるんじゃない。
まああるだろうね、あれは絶対に。だから結局さ、とっさに反応しなきゃいけないわけだからさ。
そうだね。
俺、僕音楽ゲームって言ったら俺あれだもん、ダンシングオニギだもん。
あ、俺も
ダン
あー
ダンオニ大好き。あのキーボードでやる、
キーボードでやるやつ、ね、
キーボードはすこぶる操作がいいからね。
あれも確かに
ガンガン押せるからね。
楽しい、
かわいいから。
もうテンキーでこう、
そう、テンキーはね、もういけるよね。
あ
でも万内もだんだんさ、ゲーセン番組みたいになってきてる。
そうだよね、
マジアカとかもだんだん、いや、いいことですよ。マジアカも1からやってる人って俺なかなかいないと思うんだよね。
つまりこの人はマジックアカデミーの初代卒業生っていう。
かっけ
そうですよ、
かっけ、
一期卒業生、
先輩だよ君の。
先輩先輩すいませんでした、今までなんか。
君は確かに第一志望のホグワーツは落ちたよ。
うん、ホグワーツね、俺待ってたんだよ、ずっと
待ってたでしょ、
フクロウが来るの。
こう、ホグワーツこうやってさ、待っててさ、あれ最後あの不合格通知って何で来るの。
いや、不合格通知は来ないですよ。
あ、来ないの。
もう自分で見切りをつけるしかないんだよ。だって俺はハグリッドがドアをぶち破ってやってくるのを待ってたんだよ、俺はずっと。
こうドーンってぶち
破って、そう、ドーンってぶち破って空飛ぶバイクに乗ってくるのを待ってたんだけど、残念ながら、まあ僕のリアル受験とね、待ってくれなかったんで。
まあね、ホグワーツは厳しいんじゃないかなって確かに思ってたんだけどね。
さすがにちょっと足りてなかった、ね、
足りてなかったな、
基準値には足りた。そうですね、じゃあ2通目もいただいたんで、
これ2通目ちょっとカムチーさんが、
そうですね、ぜひ反省の意をね表したいと思って2通目を読ませていただきたいと思います。ラジオネームプロジェクトネイヤンさんからいただきました。ありがとうございます。アクセスの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞かせていただいております。今回は前々から気になっていたことを報告したいと思いメールいたしました。ズバリ万内のサイトなのですが、内容はしっかり更新されているのですが、最新回の項目が何回見ても第30回放送のままなのです。ごめんなさい。できるだけ早めに訂正した方がいいかと思います。いや、本当にですね。そして私、ミクシーの日記で過去に何回か勝手にアクセスの宣伝をしてしまったんですが、大丈夫でしょうか。もし不快に感じられたのであれば内容を削除いたします。これからも5月病に負けないように頑張ってください。応援しております。ということで、まあ、まずですね、あの最初について触れましょう、
はい、
あの30回放送ですね。あの万内のページを更新してるのは僕なんですけども、全く気づかなくてですね、本当に申し訳ないと思う。あ、申し訳ないです。本当にね、これね、リスナーさんから指摘されるまで、うん、あの気づかないと。
俺たち気づいてた
よ。なんで言ってくれないんです
か。俺と永谷は少なくとも気づいてたよ。
なんで言ってくれないんですか。僕はいい気分でいつも漫才を更新してましたよ。
いつ気づくかなって。
今日も最新回が上がったぞと思って。そしたらですね、誰よりもあのアクセスを知る男プロジェクトネイヤーさんがね、今回指摘をしてくれてやっと気づいた
から。神木、
家に帰ってすぐ訂正したいと思いますので
。神木、
はい、はい、
安心しろ、
はい、
俺も気づいてない。
はい、ということで誰よりもアクセスを知らない男2人で今回の問題をお送りしたいと思います。まあ帰ってすぐね、あの訂正いたしますので次回から多分変わってると思います。ありがとうございます。そしてですね、あのミクシーの日記で宣伝をしていただいているということですね。
もうこれは
不快なんて持ってるほかですよ。本当にもうむしろプロジェクトネイヤーさんが不快なのではないかと。そこ我々を宣伝することで、ああもうしたくもねえのにみたいな不快な気分を、もうそんなことに時間を割いていただいてですね、我々としてはもうね、感涙ですよね。
もうみんなで小踊りして喜ぶぐらいですよ、これは。
小踊りどころじゃないですよ、大踊りですよ。本当に
もう目の前でスベルさんが踊ってるんですけどね。実際に
本当にですね、そんなことにあの時間を割いていただいてですね、我々としては嬉しい限りで
ございます。嬉しい限りでございます、はい、こういうのは。
ありがとうございます。
こうやってメール来てくれると本当に
嬉しいですね。
嬉しいね。
嬉しいですね。
この番組ではほら、はい、毎回リスナーの方から、はい、からメールを募集しております。
大募集。
どのぐらい募集してるかっていうと、はい、このメールが来るために、
はい、
こうアクセスメンバー4人で、
はい、
こう小踊りして大喜びする。
君小踊り好きだね。まあ、アクセスの舞をね、
アクセスの舞をこうみんなで待ってるんですよ。これ
待ってるんですよ。
待ってるんですよ。でメールの内容は基本的には、まあ、何でも構いません、
はい、
言ってしまえばもう何でも、うん、オールオブ、オールオブ的なサブシング。
英語苦手なんだから無理して使わないの。
で、まあ、
今日のね夕食の献立などでもね、何でもいい
です。何でもいいです。もう
米と塩だったとかね、海苔と塩だったとか、
あのタバコ税が上がるっていうことにもう似ついてる文句でもいい。
それはあなたですね。それはあなたですね。いいです。それは文句でも、まあ、何でも募集してます。
何でも募集しております、はい、で、まあ、何を送ったらいいのかわからない。
あ、まあそうですね。
何でもいいって言われると逆に何をやっていいのかわからない。
日本人の悪いところですよ
ね、
はい、
暇がたくさんあるけど一体自分が何をしたらいいのかがわからない。
あー、よくある、
よくあるよね、うん、そういう、ね、まあ、方々にはもうこちらでもう お題をドンと出しますんで、
はい、
今回のお題はすごいですよ。
何でしょう。
ゲームです。
変わらねえじゃん。それはもういつも通りの放送だよ。最近そうなんだから。
まあ、ゲームについて何でもいいですよ。
まあそうですね、あの、まあ、古典的なゲーム、
そう、
だるまさんが転んだ
ら、から始ま
ってゲームと言えましょう。
うん、ケイドルでもいいよ。
かの貴族がその時のケマリ、
ケマリでもいいよ。
ゲームとも言えましょう。
サッカーでも、
そうですね、まあそれからハイテクなゲーム、スーパーファミコンなども、
ね、ああそう、スーパーファミコンなんだよな、ね、まずは、はい、あとはもう PS2 でも PS3 でももう何でも、もうこうアーケード系でもいいんで、
幅広くゲームを募集したいと思います。
はい、
はい、
お便りの宛先はまあいつもと変わらず、
はい、
mnf_access@yahoo.co.jp
でございます。ミス ME じゃない CO だ。または番組ホームページの右端にあるメールフォームから送ってください。
では次のコーナー行ってみましょう。
マンデーナイトフィーバ
ー。こんばんは。この時間の主なニュースをお伝えします。トーク飛ばして録音、新型レコーダーがリスナー巻き込んでぶちぎ。4月に発売された三洋電機のラジオ付き IC レコーダーのとある機能が物議を醸している。 FM ラジオのトーク部分を飛ばし音楽だけを録音することができるという機能で、ラジオ文化の破壊などパーソナリティだけでなくリスナーを巻き込んだ議論に発展している。このレコーダーはザクティサウンドレコーダー ICR-XRS120MF、 スタイリッシュな外観に加え AM、FM ともに聴取できるなど機能面も充実している。このレコーダーには楽曲セレクト機能があり、音声の鮮明な FM に限り人の声と音楽の違いを判別し音楽だけを録音することができる。しかし一部の新聞でこの機能が紹介されると問題視する声が上がった。僕ら話すプロにとってはバカにすんじゃねえぞと憤るのはフジテレビの朝の情報番組特ダネの小倉智昭キャスター、 FM ナック5フレッシュアップ9のパーソナリティの新里子さんも、今日この新聞記事を読んでね、ディレクターと私はね本当にちょっと泣きましたと番組内で感想を述べた。
ネットでもラジオの良さが半減どころか激変ですね。逆にトークだけを録音する機能をつけろなど、ラジオファンからの批判が集中した。日大芸術学部放送学科の橋本孝義教授も、この機能はラジオの命を殺すものだと憤慨する。ということで、この記事を受けましてですね、まあ今日もいつも通りコメンテーターをお呼びしております。いつもラジオのトーク部分が飛ばされることが最近の悩みである株式会社オグラッター社長三木明之さんです。あ、今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
はい、ということでどうですかこれ。
いやー、まあこれはもう本職のこの隣にいる亀地さんは、
で僕が憤ったのがですね、 FM ナック5、
あーナック5さん、
フレッシュアップ9に新井里子さんの番組ですね。僕いつも聞いてますから、これ、あ、関係ないですで、まあでもやっぱり僕らラジオやってる人たちにとってはですね、こんなトークを飛ばして録音されたらですね、ジングルしか流れませんから冒頭のあのラッパの音楽とですねあとあのちょっとした最初の BGM あの途切れるまでそれとジングルが少し、まあ下手したらジングルも省かれるんじゃないかであと ラストのあの最後フェードアウトしていく BGM の部分だけですよ、
うん、
流れるのははっきり言って本当に命取りですね、ラジオにとっては。
まあでもなんだろう、これは結局のところ機械が便利すぎるっていうことなのかな、ね、これでもな、若干気持ちは分からんでもないんだよね、うん、CD 借りる暇もなければ。
そうだね、今の有線とか、うん、
有線とか
で、あとラジオの番組って最新の曲とかをすぐキャッチするじゃないですか、うん、だからやっぱり音楽のその需要っていうのは結構大きいと思うんですよ。
うん、結局これでここでさ、
はい、
あの議論になってるのが、うん、音楽をこう録音することじゃなくて、うんうんうん、トークが飛ばされること
そうですね
なんだよね、うん、だからトークさえ聞けば音楽とトーク飛ばして音楽録音しても OK っていう。
どうなんですか、でも僕がこれで危惧しているのはですね、予想以上にこれに人気が出てしまってですね、
うん、
例えばラジオを聞く人がもうこればっかりで、こういう機能をいろんな会社が出し始めて、ラジオがもうこれだけで聞くようになったら、やっぱりラジオ局も数字をやっぱり会社としては取らなきゃダメじゃないですか。
まあね、
だったらやっぱり音楽番組とかが増えちゃうんじゃないかなって思って、やっぱりそれでバラエティの今のトーク番組とかが減っていっちゃうんじゃないかっていうのが、
ね、まあ、可能性大だよね。やっぱり
それがすごい、やっぱりラジオを愛する僕たちからすると嫌なわけですよ。
あー、ね、でもな、 FM 相模かな、
うんうん、
相模で夜中こう音楽を永遠と流し続けるやつがあって、
あ、
まあこれ昔この僕が受験時代の時にずっとこう聞いて楽しんでた反面、やっぱラジオの面白さを音楽にあるってのもなんとなく、
ラジオってあれじゃん、ラジオとしての媒体のさ楽しみ方があるじゃん、
うん、
やっぱり一人に感じないというかさ、いつも声が聞こえるというかさ、
うんうんうん、分かる分かる、
その良さをね一気に削いでる気がするんですよね、こういうのって。
だからまあ基本的には俺はラジオを録音するのがあまり、
ああまあ
だからリアルタイムで聞いてなんぼかなってのは、
まあそれはありますね、
あるかな、
レスポンスとかそういうのにしてもね、
うん、なんかリアルタイムで地球のどこか日本のどこかではこの時間同じようにこう喋ってる人がいるっていうのが、まあ一種の楽しさでもあるかなと思いつつ、まあこれ音楽会社が怒んないのかなっていうのを逆に、
それもなんかどんどんまた今 CD が売れないって話題になってるので、さらに拍車をかける気がします、
うん、結局便利すぎるっていうのは、あのね、この今までできていた商売が成り立たなくなってきてるっていう、
バランスって大事ですね、
バランスって、もう科学の発展はこう
何かを崩すのかもしれない
ねっていう、なんだろう、こういう終わり方かい、
いやでもまあ最近やっぱり、まあこう会社のバランスとしてはどうなんでしょうか、
バランスとしてはね、あれだね、やっぱ科学の発展っていけないね
そう、はて、はていかに
手作業が全然こう利益が出なくなってきちゃったっていうか、
次オートメーション化が進んできておられる、
あ、で結局ほら、あの設備投資する余力がないと、
はい、
銀行も貸してくれないと、
あ、もうすでに信用すら失い始めている、
こう言ったんですよ、担保は何かって言われたんですよ、
あ、
何を担保にするんだって、僕の首だって言ったんですよ
そしたらそしたらどうなったんですか、
へっって言われた、
あー、もう借りれない、
借りれない
あなたの首だ
よ、僕の首だって言ったのよね、
あー借りなかった、
しまいや生命保険入ってますって言われた、
もう君殺されるんじゃないですか。
あの生命保険担保にしてもいいですよって言われたんですよ。
あ、危ないですね。
入ってないしさ。
あ、じゃあ最近かなり経営の方も
厳しい。
厳しい。え、大丈夫なんですか、番組に毎回出ておられることに関しては。
いや、やることがないだけですから
、ね、今はこっちがもう、じゃあ最近小倉コッペパンの方は、
ね、こうコアなキャンファンが、まあ、確かにいるらしく、
はい、
まあ、月に10個ぐらい売れるんだけどね。
あ、少ない
少ない、はい、100個作って10個売れるから。
あ、そう、あ、100個、あ、作る数ももうだんだん減ってきてる。
減ってきてる。
そうなんですか。
だから結局の話、その10個っていうのはもしかしたら内定が欲しくて、はい、
あ、パン祭りのシール集め、
うん、うん、もしかしたらこうシールを取ったら小倉コッペパンはこうバサみたいなゴミ箱へ、
あ、こだわり
ボッシュートみたいな。
あ、ボッシュート
ボッシュート、
はい、あとあの小倉クッションもなんか確か前回
やったんだけど、
新商品として
どこも置いてくれないんだよね、店側が。
あ、もう置いてくれない。
あ、置いてくれない。仕方ないから新品でもフリマにこの間
あ、もう新品にもかかわらずフリーマーケットに、う
ん、フリーマーケットに小倉コッペパンと一緒に、
あ、もう社長自らフリーマーケットに出られて、
うん、もうなんだろうね、だけどフリーマーケットに食べ物があるっていう時点で
先生コッペパンと、
うん、
あ、え、いかがでしたか、あの反応の方は。
なんだろう、やっぱなんだろうね、僕のことが見えてなかったみたい、みんな。
あとは
あのみんなこう素通りするから、
ああ、
まあきっと僕のことが見えてなかったんだなっていう感じですね。
結構手応えはなかった。
手応えなかった。
あ、でもそんなオグラッターさん、今回起死回生の一発を出すということですね。
あ、だ、
新商品があるって聞いたんですけど。
え、聞きたいんですか。もうここで発表しちゃっていいの。
あ、ぜひ、あのやっぱり結構広く皆さんにお伝えできると思うので。
あ、いいの。
はい。い
や、あのね、オグラコッペパンの歌っていうのをね。
あ、ついに今度はそういったメディア媒体にも訴えていこうと。
泳げタイヤくんだろ。
はい。
団子
さん今日だい。
次は小倉コッペパンだよ。
おー、しかももうすごくストレートに小倉コッペパンの歌と、
うん、
もう題名はストレートですが、こ、ね、どんな感じの歌に仕上がって
コッペパンちゃんと小倉くんの恋愛ストーリーをこう、
はい、
歌に歌いつつ
そう、お子様も楽しんでいただきながら、そうそう、ちょっとした大人の方もなんか哀愁に浸っていただけるんです。
そうだね、あの、あ、幻の4番があって、
はい、
まあ、4番はこの何、付き合った後のこの夜の、
あ、ディープな方に、
ディープな方、
あー、いや、ダメだと思います最後に、まあ、最後にあのその小倉コッペパンの歌も含めまして、あの企業の CM など、まあ、最後にちょっと宣伝などもどうぞどうぞ。
小倉コッペパンは企業に負けません。ですから皆様、小倉コッペパンの歌を聴きながら小倉コッペパンを食べつつ、クッションに頭を預け、そして小倉マヨネーズをチューチューするという、この黄金のこの過程を皆さんに体験してほしい、それだけです。
ありがとうございました。本日のコメンテーターは、小倉ッタキッテの変態社長三木明之さんでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
邪気眼が通用しないなんて、
これで終わりだ、とどめだ、エターナルフォースブリザード
何、あなたはアクセス、
何、あのアクセスだと、
ピンチの時は君の味方、こっから俺らのターンだぜ。究極奥義アクセスは様々な番組を揃えて活動中、聞くならアクセス、見るならアクセス、詳しくは公式ホームページにて。
聞く、見る、伝わる。アクセス。
お待ちどおさまでした。今宵も大喜利が始まります。司会の瀬戸際一問滑るでございます。ますます夏の近づいてきている今日この頃、もしかしたらもう少ししたら海に入れるかもしれませんね。それでは海水浴場などという派手な場所とは縁がないメンバーの自己紹介からどうぞ。
海水浴ですが、私は一回小学校の時に、あの一回波に揉まれて起き上がった時にもう一回連続で波に揉まれて、さらに起き上がった時に波に揉まれて一回窒息で死にかけたことがあります。
大自然に揉まれたいふわとろ亭カミチーです。
もうかれこれ5年ぐらい海に行ってないんですが、その5年前に行ったというのも一人で鎌倉を散歩している時でした。その時僕の右手には骨折を治すギブスが巻いてありました。海に入ったことはありません。波盛亭長谷です。
海といえばやはり鎌倉の江ノ島のところの海岸を思い浮かべるんですが、私こう江ノ島はよく行くんですが、こう江ノ島の海に行くまでにこう射的の店がたくさんあるんですよね。でそれで射的をやったんですが、こう何度やってもジッポが取れないんです。何度も何度もやってついに3000円ぐらいでそのジッポを取った記憶があります。で早速つけてみたんですけど、無論オイルが入ってないんでつきません。どうもやることなすことすべて不利な方向に向いてる寺子屋秋雪でございます。
さて今回のお題は、日本代表の監督がメンバー発表の会場で会見に挑みます。そこである衝撃のサプライズがありました。さてそのサプライズ発表とは一体何だったのでしょうです。それでは回答ができた方からどうぞ。
はい、
ふわとろ亭かみち
デスク、選手たちが岡田監督にとんでもないことを言っていました。
何？
ここに会見のことを記録したメモがありますので、そのまま読み上げたいと思います。岡田監督、僕たちが勝ったら岡田監督のおっぱいを見せてください。
ひでえひどいですね。
おっぱいバレーを意識した
ネタでしたね。
ひどいですね。
おっぱいバレーダメですか？
意識をしたところでひどいですね。
おっぱいバレーダメ。
はい、次。
はい、
寺子屋秋雪。
ここでプロジェクトネイヤーさんからの お便りを、発表したいと思います。
はい、メンバー発表のサプライズとは、
選ばれたサッカー日本代表が全員その誘いを蹴ってしまった。
ありえないこともないような、
魅力がなかったんですね。
魅力がなかったんだね。
もうボールを蹴るよりこっちの誘いを蹴った方が良かったっていう。
うまい、
これ面白いね。一文で
号外出るよ。
それはそれで、ね、じゃあ次。
はいはいはい、
誰でしたっけ。
はい、
あれ、あ、波盛亭さんですね。
はい、
会見で発表された衝撃のサプライズとは、
メンバーは発表したが出場権がなくなっていた。
メンバー出したのだけじゃん。自己満じゃん。これが日本代表です。
代表の顔ぶれとは
強そうですね。
まあ出れないんですけどね。
珍しく面白い。
ありがとうございます。
滑るポイントはありません。あ、ねえやさんには滑るポイント10ポイントで、うん、では寺子屋秋雪
編集長、とんでもない事実が今日明かされました。
何？
フォワードの選手に岡田監督の名前があります。
自ら出場。
交代俺。
俺が行く。
でもあったじゃないですか、こうね、ベンチから蹴って見事にゴールインっていうか。
分からないよ、岡田監督もアグレッシブなダイビングボレーを決めるかもしれないよ。すごいのをもう一撃決めるかもしれないよ、岡田監督だってね。
じゃあ滑るポイント2ポイントぐらいで。
2ポイントですか。
クワトロ亭かみち。
はい、それではラジオネームはしけんさんからのネタを読みたいと思います。
ありがとうございます。
じゃあこれはね、実況と解説の2パートに分かれているのですね。
はい、
じゃあ僕が実況をやらせていただきます。
じゃあ解説をやります。
はい、でははしけんさんのネタです。そういえば先日なんですが、日本代表のメンバーが発表されましたが、
まさにサプライズ発表といえる会見でしたね。
メンバーにかつて F1 などで活躍していたあのドライバーが選出されたようですね。
F1 だけにかなり不安が残る
か。おーっと、ここでシュート、しかしブロックとこぼれ球を押し込んで決まった、ゴール。ちょっとね、脳の血管がね切れそうにね、だんだん視界が狭まっていたね今。とんでもない勢いのあるネタでね。
その実況者のテンションがサプライズだったよね。解説にとってはもうこの人がサプライズな感じだった。
もう一度驚かせたさ。
いやこれ面白いね。
F1 だけにね、 F1 だよね、
F1 ね、
F1 だよね。
そういうごめんごめん
気づけや
ありがとう波盛り。
あのごめんなさい、僕気づいてない
いや本編と同様
じゃあ橋健さんに滑るポイント500ポイントで、マイナス250ポイント上地さんと秋吉さんから募集ということで、
すいませんでした
じゃあ以上でいいかな。じゃあではそろそろお時間の方も迫ってまいりました、次回の大喜利のお題を発表してお別れしたいと思います。次回のお題は、あなたは今リポーターとしてテレビに出ています。サッカー日本代表がワールドカップベスト4進出進出えい驚愕のその理由でもう最初からいこう。あなたは今リポーターとしてテレビに出ています。サッカー日本代表がワールドカップベスト4進出、驚愕のその理由をレポートするです。例えばこんな感じ。
はい、
寺子屋秋雪。
サッカー日本代表がベスト4になりました。決勝点は中村がフリーキックで入れました。
それはすごいですね。
ただシュート数は1対20で日本の負けです。
ワンチャンスワンチャンス
凄まじいねそう、
このような感じで、皆様どしどし送っていただけると幸いです。お送りいただいたメールは次回のこのコーナーで読まさせていただきます。以上、万内大喜利のコーナーでした。
犯人はその中にいる。
その中に？
冷蔵庫の中にいるの？
うん、いる。てっちゃんの名にかける。
誰？
てっちゃんって誰？
いいから冷蔵庫開けてみろ。
いた！
犯人いた！
てっちゃんの名にかけて。
だからそのてっちゃんって誰よ。
何が起こるかわからないそんな非現実系番組モラルクライスは毎週水曜日絶賛配信中。
聞く、見る、伝わる、アクセス。
マンデーナイト。
マンデーナイトフィーバーエンディングのお時間です。
はい、
今日もこうあれだね、オグラッタの社長はダメだな
すごい凄惨な顔で帰ってきた。
凄惨な顔っていうかもうあれでしょ、なんかありえないじゃん。食べ物系の歌ってみんなの歌って何かに出んの
そうだね、まあ外れそうな香りはプンプンしてましたね、うん、まあそのオグラッタ社長の動向にも
気になるしね。
そう
ね、
そうねやるよオートメーションやめて
さ、やめて
手作業で、まあ、やっていただくというアドバイス。そしてですね、我々アクセスの活動といたしましては、今九州まるっと一周駅弁の旅が絶賛公開中ということで。
公開してるね。
どうですか、あの久々にあの旅を懐かしんだ感想は。
あ、懐かしいねやっぱり。
まあなんかつい最近のことのようなのに、
こう
遠い昔のように感じるというか。
収録前にさ2人でさ喋ってたんだけど、
そうそうそう、何が美味しかったか
っっ、ね、何が美味しかったかって話はしてたんだけど、まあ、2人とも一致したのはもう一度ゆっくり駅弁を食べたい
やっぱりねこの企画ね、まあ、まだね触りの部分だからね、皆さん分からないと思うんですよ。まだだって多分まだパート1だから駅弁全然食べてない
よ、ね、食べてないんで。
そう、次からね本当にね本当に良くないことが起こるから本当に良くない。
なんだろうね、あの経験したことある人少ないと思う。絶対 ね、
そうだね、
どんなに美味しいと思ってても
そう楽しめない、
楽しめないっていうのが分かんないでしょ。
分からない、ね、分からないよ。俺も分からなかったよ。
目の前でさ、なんだあの飛騨牛のステーキをさ、うん、50枚食べたいとかさ、うんうん、回転寿司さ何100枚食べたいとか、大トロだけ食べたい、うん、たくさんとかさ言うけど、やってみ。
そう、わかるよ、
わかるよ、
わかるよ、何がいけないかってことだね。
うまかったよ、うまかったけどね、
楽しくない、
楽しくね
まあそんな九州一周の旅、今や中谷さんがせっせっせと編集を頑張ってる途中ですので、皆さんそちらも応援していただこうということで、
はい、
はい、よろしくお願いします、
でまあこの番組としても、
はい、
あのメールの方、
はい、どしどし募集しております、どしどし、
応募しております、
はい、普通のテーマは
ゲーム、
ゲーム、その他ボロボロ普通の他何を送っていただいても構わないので、
はい、はい、あと 真ん内大喜利の方のコーナー、
はい、
あとまあ普通のがん、見てますっていうメールが、
そうですね、応援してくれたら嬉しい、
応援メールなんかも嬉しいので、どしどしよろしくお願いいたします。すべての宛先のはこちらになります。 mnf_access@yahoo.co.jp でございます、
はい、
もしくは、番組ホームページの右上にありますメールフォームから、
はい、
お便りの方を送っていただけると、まあ楽かな、
楽かね
っていう感じでございます。はい、では今週のね、この最後のまとめをこうカミチーさんにズバッとかっこよく
スパッとまとめるかい、
スパッと
OK 行こうか、
OK 行こうか、
今週もみんな聞いてくれて
バイバーイ
この番組は聞く見る伝わるアクセスの提供でお送りしました。